今日私の声は出るより鼻水の出るの方が多いで、こと聞きづらいかもしれません。風邪じゃないと思いますから、あまり映らないかもしれないと思います。はい。じゃあ今日は大体私のメッセージは、まあいつもね、質問で始まるんですよ。じゃあ今日の質問はあまりにも大きすぎるから、難しいですね。何が大事ですか？本当に大事なのは何ですか？まあ、それは人によって、私に大事のは、また他の人に大事のは違うかもしれません。また、家で大事なこと、仕事で大事なこと、学校で大事なこと、それも違うかもしれません。でも、基本的にはこういうことを聞いているんだね、考えている。一般の方にとって大事にしているものは何ですか？まあ、特に日本にいるから、日本の文化の中で大事にしているのは何でしょうか？それと、やっぱりもう一つ大事のは、聖書の中で何が大事であるか。そしてその二つは一致してないから問題ありますね。まあ、それは日本だけじゃなくて、アメリカでも同じですね。世界中同じ問題です。人を大事にすると、本当に神の前の大事にすることと一緒じゃないです。という問題ですね。まあ、何が大事であることは、それは、こういう単語ありますね。日本、常識ですか。何が常識ですか。常識というのは結局一般的には常に知識になっている、まあ、知識が常識があればそれで正しくするとか、まあ、単語は難しいですけど英語では common sense というところですね。 common は共に、 sense は意味持つ、だいたい常識と同じ意味と思いますけれども、でもそういうものと聖書と違うと問題と思いますね。私たちにとってはね。はい。じゃあその常識という言葉は日本で聞いてからよく聞くようになったんです。アメリカでは common sense という言葉はあるんですけれども、でも日本の方がこういう単語多いと感じるんですね。それどうしてでしょうかと思うんだね。うん。例えばメッセージするときには、こういう反応あるんですね。あ、そういう考え方は常識じゃないんですよと。それは普通の考え方ではない。それでもうダメだ。でも基本的には、アメリカでは、これは聖書のせいですよと言えば、そうですか、それはあなたの解釈ですけど、あなたの解釈を間違えているという反応あるかもしれませんね。反対する人は。だけど、日本では、それは常識じゃないです。これは普通の考え方と違うんだよ。というふうに反応するんだね。違うんだね。どうしてでしょうかなと思いますね。二つの理由あると思います。一つは、いろんな国、他の国々に行けば、信仰のことがはっきりしていることあるんです。まあ、人によって違う。この人はこういう信仰、あの人はこういう信仰。まあ、その信仰のことあるから、何が大事だっていうことは、聖書を通してとか、まあ、他の宗教だったら、イスラム教は全然違うんだね。でも何かはっきりしてる。そしてだけど日本はそういうことそんなにないんだね。宗教そんなに大事にしてる人そんなにないですね。だから代わりになってると思うんだね。だから聖書を知るときに、あとの解釈間違えてるという反応より、それは常識じゃないですという反応がありますね。それで今日の箇所もすぐ入りますけれども、それで最近考えてるのね。一般の日本の方に、教会の方以外でね、何が大事にされていますか？何が大事でしょうか？大きい問題ですから、すごい長いリストになりそうですね。でもそれでは役に立たないね。何でもかんでも入れば。こういうリストはまだ完成してないんだけど、まあ、5つのことあると思う。今のところでね、いろんな人に相談してこういうリストを作ってるんだけど、今日の箇所に関係あるんですけどね、こういうリストですね。第一順番別に考えなくてもいいけど、やっぱりグループは大事です。それはどこでも社会学で教えてるよね。日本では個人主義よりグループ大事でね。そしてそれにグループのいい関係が、人間関係が良ければそれでいいです。だから、いい変われば人間関係大事でね。ということ。外国でも同じですか？まあ、ある程度同じですけれども、 ある程度違うね。うん、それ第一だね。第二、安全は大事だね。結局問題を避ける。批判を避ける。変わってることすれば罰されるからそれはしない。うん、結局安全第一かな。そしてもう一つ、現在は大事です。過去のこと、昔の2000年前の聖書の話はそれは信頼できないでね、大事のは今ですよ。という考え方。また、将来はどうなるかわからないから将来のことはあまり大事しないで、今を大事にしましょう。という考えは特に日本で強調されていると思う。まあ、聖書はある程度賛成できるけれども、将来わからないことあるんだけど、でも、うん、現在だけじゃないね。はい、もう一つ。日本の文化大事でね。文化的なことは大事です。まあ、他の国も同じこと考えるでしょ。そして、最後には、教育は大事です。そして多分今日の箇所の中で一番関係あるのは、そういうことですね。この箇所の中では、イエス様は51節見てくださいね。こういうことはみんなわかりますか？すべてわかりますか？今日の13章は例え話ばかりですね、ほとんど。種まきの有名な話ありますね。ここの毒麦の長い話ありますね。結局、天の御国はどういうものか、すなわち地上で神様はどういうことを働くか、どういうふうになっているか、どういうふうにできているのか、説明しているのね。この世はどういうものですか、なんとなく説明している。そして最後に、わかりますか、やっぱり、わかること、強調されているんだね。まあ、その後でも、そういう関係あります。はい。じゃあ、今日の箇所はその、例え話で終わっているんだね。こういうことわかりますかと51節の後ですぐ、天の御国は、まあ、天の御国の弟子としてなった学者はみんな自分の蔵ですか、自分の家の蔵から新しいものと古いものを取り出す、一家の主人のようなものです。例え話ですよ。理解しているかどうかということで質問する。そして答えは結局こういう例えで説明しているんです。これは13章はイエス様の長い話があるんです。またマタイの5章、6章、7章は三条聖教も長い話ですね。終わり方似てるんです。二つともは例え話に終わる。そして二つともその家の関係のことの例えです。7章の最後に読めば、岩の上に立っている人、また砂の上に家を建てる人、そしてそれによって全然人生は変わってしまう。そしてイエス様の話を聞いてて理解して岩の上に建てる人はそれでいい人生になる、基本的にそういう意味でね。またその砂の上に結局変わってしまう、道理がない曖昧な生き方でする人は誰になるのというふうに終わっていますね。だからそういう例えで、そしてここはもう一つの家ですかね、家の主人ですね。結局その家の持ち主です。三条聖教の最後には家建てるんだね、建て方、生き方強調してるんだね。ここはその家はもうあるんですけれども、その使い方、特に教え方です。ここは13章を理解して教えるべきですって言ってるんですね。本当の人生の意味はこういうものですよ。神様この世の中で働いてるのはこういうふうにやってるんだよということを分かって正しく教えなさいという内容ですね。そして7章の方は分かって信じて救われて正しい生き方しなさい。言ってるんですね。そういうことを全体的にそういうふうに説明できますけれども、じゃあこの単語の細かいことに入っていきましょう。まずイエス様の質問、51節について考えますね。この中でみんなだけこれらのこと、その他の例え話8個ほどあるね。こういうことはみんな分かりますかということだね。じゃあこの分かりますかという単語について考えたいですね。どうしてこういう質問を出したでしょうか。 まあ、まとめるときに質問があればいいでね。わかりましたか？はい、わかりましたね。はい、終わりでね。そういうこと。まあ、まとめて、結局その前の例え話は全部一つのセットですよ。イエス様言ってるね。みんなと書いてるね。皆さんじゃなくて、結局そういう全ての一つ一つの例え話はわかったんですか？ということね。まとめて。そして、ここにもう一つ大事なのは、その、わかりますかという単語ですね。これは言語グリシックで調べて、こういう意味です。共に見るという二つの単語を合わせるんです。共に見る。わかることは、結局バラバラに見る。わかってないです。結局、この13章の全体まとめて、共に見てわかりますかという質問ですね。そして、まあ、今日本当に13章全部読んだらよかったね。長いだけどね。でも、どういうことですかね。いろんな例え話で世の中はどうになってるのか説明してるんだね。神様は世の中でどういうふうに働いてるか。また、毒麦の話の中で、サタンの悪いこと、神様に敵対してるの働きもあるんだよ。そしてこの時代はどういうふうに終わるか、それは、その今の読んだ箇所のすぐ前の、その、でかい網のことですか？これは裁きのこと。時代の終わりと言った通りでね。はい。最後にこうなるんです。でも、わかりますか？じゃあ、それで今日ちょっと変わっていることを私はよくやりますから、今日もちょっとやります。はい。前回も、これはサッカーですね。本当に日本でこういうふうに一般的な考え方かどうか、みんなに答えたら欲しいです。ということは何個質問がありますか、ね、ちょっと一個取って、やってくださいますか、こちらをお願いします。子供たちに肉を持ってもいいですよ。今日はい、食べないと思います。はい、食べますね。私も一個見せますね。じゃあ、その分かりますかということで、イエス様で本当に分かってほしいです。それは、聖書は分からない本で、みんな多くの人思ってる、分かりにくいですという思うんだけど、でも本当に分かってほしいですね。じゃあ、それで第一問、もういいですか？分かりますかとか、また理解するんですか、まあ、英語で understand ね。そういう言葉、聖書の中でよくありますか？それとかないですか？よくあると思えば、丸か出してください。わかりますか？という言葉、聖書によくあるんですか？あまりないと思えば、これですね。わからないだったらこうね。はい。わかりますか？という言葉、聖書によくありますか？どうでしょうか？ちょっと分けてるのね。わかりますか？よくありますか？とかね。はい。じゃあ、いいですよ。はい。じゃあ次の問題行きましょう。あ、答え出さないとダメだね。はい、そうか。はい。まあ実は、聖書の箇所によってね。ということね。そして、結局聖書は、ただ信じなさいという強調あると多くの人思ってるんだね。でも、誰もわからないで信じるということより、同時に分かって信じるということが多いと思うんだね。そして、旧約聖書の箴言だね。結局わかるとか。理解するとか、また知恵という単語が多いですから。だからやっぱり聖書の中で分かりますという言葉はかなりある場所によってね。新約聖書の中でどこ一番多いと思いますか？旧約は箴言と分かるんだね。知恵のテーマだから分かりますということ大きいです。詩篇も多いでね。でも、新約はどうでしょうか？第一コリントです。そして第一コリントは結局この世の特にグリシャ人でね、コリントは。グリシャ人の知恵と神様の教えとどういうふうに似合うかとかね。そのテーマの中で知恵の単語多いし、また分かること、ということは多いです。だけど基本的には聖書にはかなりあると思います。分かることは。ただ信じなさいと聖書は教えてません。はい。じゃあ、第二問ですね。じゃあ、わかりますとか理解するということは、マタイの福音書の中でよく出てるんですか？よく出てないですか？どっちですか？まあ、よくというのは、難航によるんだけど、よくはできてますか？はい。ともきは、両方開けてるね。いいね。はい。はい、みんなの気持ちと思いますね。はい。 実は12回、13回ぐらい出てます。まあ、それは多いかどうか、多いと思えばそれですね。そんなに多くないと思えばこうですね。というのはちょっと曖昧でね。私はかなり多いと思います。そして、面白いのは、この13章に一番多いところです。だから、ここの13章の理解するべきだよということは、かなり強調されています。最後にあるだけじゃなくて、その、例え話の中でも出てるんですよ。また一般の人はこの例え話聞いてても分からないということも多いです。まあ、かなり強調されています。そして、御言葉分からないときにはどうなるか、それも書いてあります。はい。じゃあ、もう一つ。私のリストに書いてること関係ですけどね。じゃあ、聖書は分かることは大事ですね。聖書分かることは大事ですね。はい、水賛成。はい。賛成しました。ああ。はいはい。はい。正直な人いますね。はい。あのね、一般の日本人の考え方の中で、聖書を理解するは大事ですか？一般の人はどうでしょうか？私たちはクリスチャンは大事だと思いますけど、一般の人は聖書を勉強するは分かるのは大事ですか？一般の人はどういうふうに答えますか？でしょ？結局、聖書は勉強するは耳がないでしょ。教育は大事ですけれども、学校で聖書を勉強するじゃないし、入学試験に関係ないし、だからあまり大事じゃないね、という一般の考え方でね。それでどうする？ここは分かりますか？と、イエス様は分かるのは大事と言ってるんですけれども、一般の人は分からなくてもいいと思ってるの。どうしますか？みんなの答え欲しいですけれども、適当に私をリストアップしました。これはどうですか？聖書のは文学に影響大きいですよ、皆さん。世界中のベストセラーですよ。読むべきですね。やっぱり聖書を理解するのはとても大事ですね。でも、そういう反対する意見変わらないね。でもそれはそうですよ。それは外国語そうかもしれません。昔のイギリスそうかもしれない。だから現在日本にはあまり役に立ってないということを留学試験には関係ないですから。という反応ですね。まあ、いい理論ですけど、本当にベストセラー大事ですけれども。じゃあ、これはどうでしょうか。聖書は、特に英語の聖書は、英語に影響大きいです。だから、英語に興味あれば、やっぱり聖書を勉強するべきでね。English Bible から開きましょう。来週から。いいね。でも、それも足らないね。英語に興味ある人で、英語大嫌いな人もいるから、それも答えならない。じゃあ、どうする？聖書を理解するのは大事ですと思っているクリスチャンは、全然役立たないの、一般の人はどうする？こういうことどうですかね。そういう、理解するのは意味がないのは、ただ無視しましょう。聖書を教えましょう。みんな信じなくても、まあ、責任の向くにあるから、結局、聖書に力あるから、ただ教えましょう。まあ、それはいい答え一つですね。まあ、そうですね。うん。でも、これにもう一つの反論になると思うね。わかります。わかる。理解するは聖書を大事にしてるんだからね。じゃあ、これをどうでしょう。また、みんなに答えてもらうね。一般日本の社会の中で、知識が本当に大事にされてるかどうかという質問ですけどね。どうでしょうか。知識が本当に大事にしてますか、日本の社会の中で。どうでしょうかな。本当に大事、本当に大事にしてるんだね。はい、どうしてですか。どうしてそう思いますか。本当に大事にしてるんだね。罰の多いよ。どうですか。
一般なんです、
はい、
一般なんですけど、はい、やっぱりあの学歴社会であるということは否めないと思います。
そうだね、はい、そういう意味で知識は本当に大事にされてます。でも本当に知識か、本当に全てのものは、本当にいろんなものを本当に分かるは大事にされてるか、それとか人生うまくいくためにある程度必要ことで、そして本当の理解、understanding より結局テストのいい成績があればいいんだったという問題あるから、だから多くの人は多分罰したと思う。でもこれも分かるんですよ。分かりますよ。だから 私はこのリストを作った時に最初に私は書いたのはね、日本の社会の中では知識は大事ですと。やっぱり他の外国と比べたら学校はすごくしっかりしてるし、よく教育するし、先生は熱心する、学校休み短いです、よく勉強する。そういうことで知識は大事にしてるのように見えるけれども。でも本当はもしかしたら、本当に理解ということよりテストの結果とか、社会の中でいい立場欲しいから、いい学校行けばいい仕事になるから。だから本当に知識は大事にしてないかもしれないな、と。というふうに、私はそういうところ、変わった。まあ、両方言えるんだね。じゃあ、そういうことで、一般的に日本の社会の中で本当に知識はそんなに大事にしてなければ、問題じゃないの？じゃあそういう問題ありながら聖書も大事じゃないと本当に言えるのか、言えないと思うね。何か問題あると思いますね。はい、もう一つ最後のこういう理解するのテーマですけれども、分かるの反対は何ですか？分からないということでしょ。でも本当は分かるの反対のは無視するという意味もありますね。無視する、分からないじゃなくて無視する。有名な例え、種まきな例え話の中でそういうことありますね。結局分からないで、また他のことの方が大事にする、世の中のものを大事にするという、茨の中の種ですか、それもありますね。無視するか実を結ばないことか。はい、次行きましょう。テストまた見てくださいね。はい、じゃあ、それ51節、そういう質問があるんです。分かるのことは本当に大事です。そしてそれはただ科学とかそういうことは分かるのは大事じゃなくて、人生の意味分かるのはすごく大事だと、聖書説というのね。はい、52節には、天の御国の弟子となった学者ということがありますね。じゃあ、天の御国のことを説明が必要だね。これはちょっと分かりにくい言葉かもしれませんね。これは天国という意味ではないね。天国に入るという意味ではない。じゃあ、この13章分かれば天国に入るということは、まあそれもあるんだけど、でもそういう意味ではない。結局、天にいる誠の神様の地上の今の時代の中の働きということでね。旧約聖書の中では神の国だったらメシアが来られて王様になってて、もう罪も許さないで、本当に平和になってて、本当に政治的なことは全部正しくなってて、それは予言されてるんだね。でもイエス様は心を寄せてるのは、それはまだだよ、ということだね。だから天の御国は天国でこういうふうになってるんだけど、地上はこの時代はある程度違うんだよ、と説明しています。だから毒むきみたいなサタンの働きも許されてるし、裁きは最後になるんだよ、今じゃない、という説明ですね。まあそういう説明足らないんですけれども、はい、じゃあもう一つの問題。13章は基本的には神様はこの世の中で働いてるということです。静かに静かに働いてる。種まきの例え話、御言葉を述べ伝えてるんです。それは主の働きですね。ただの牧師先生とか宣教師とかいろんな人たちの働きじゃなくて、主はそういうふうにやってるんです。御言葉を述べ伝えてるんだね。そして多くの人はやらない、聖書の意味がないという反応が多いですけれども、中には誰か信じて本当に実を結ぶいいことになるんだね。そういうことありますね。じゃあ私たちは神様働いている、静かに思っています。信じています。一般の日本の人たちは、世の中では神様は本当に行動していると思っている人は、まあ、行動していると思っていますか？神様は世の中働いていると思っている日本人、一般の人はいますか？まあ、信者だったら、クリスチャンだったらもちろん、働いて信じるんでね。一般の人たちはどうでしょうか？神々ということがあるんだね。 それで丸と言えるんだね。だからある程度は何かいいことやればいいことになるかとか、何か悪いことすれば、まあ、先祖悪いことやったら何かになったとか、まあ自然を大事にしなければ何か問題になるとか、そういう意味で神々がいるからといると思っている人いますけれども、でもそうじゃないと思っている人は多いから、これもあるね。あんまりいないと思ってるね。それでどうしますか。私たちは本当に神様いると働いてると思ってる。でも一般の人は、ほとんどの人たちは、誠の創造者、すべて作られた神様は働いてるとは、どうしますか。じゃあこれをどうしようか。無視しましょうか。聖書ただ教えればいいです。まあそれはいいですね。それは賛成で、それ一番いいですよ。力あるのは聖書ですからね。人間の議論ではない、聖書ですから。結局これによって偶然に見えるんだけど、偶然ではないよということ。神様作られた、創造者いる、静かにも人の魂、心の中で働いてるんだよ。まあそれ一つの方ですけど、足らないかな。これはどうでしょうか。マタイの中では24章、25章、特にどういうテーマというと、終末論だね。そしてその中で、イスラエルのこと大きいです。また1、2章読めば、それもイスラエルの中で、イエス様生まれになったと書いてあるんだね。一般の人たちには、イスラエル見なさいと言ったらどうですかね。ユダヤ人の民族見てくださいね。本当にイエス様信じてないんだけど、2000年ほど国がなかった、今あるんだよ。旧約聖書の中では、世の終わりの時代になるとイスラエルは自分の国にまた戻るんだよ。どうしてイスラエル、ユダヤ人たちはもう滅びてないですか。ナチス、ドイツのことあったし、迫害ずっと昔からあったんだよ。どうしてその民族今でもあるのか。まあそういう理論も使ってもいいんだけど、でもそれによって意見変わるか、変わらないでしょうね。心の中で働かな、神様働かなければ変わらない。はい、じゃあ次行きましょう。今度もっと面白いな。神の国とか、あの天の国は、御国は一番分かりにくいです。はい。この中で、52節の中で、学者ということがあります。学者ということがありますね。じゃあ、質問ですよ。学者という言葉は、マタイの福音書の中でよく出てるか、よく出てないか。まあ、よく出てますか？学者の言葉。どっちにしますか？よく出てるんですか？あ、学者だけだよ。立法学者じゃないよ。立法学者という言葉違うんだよ。はい。立法学者じゃなくて、学者だけの書いてるのは多いですか？はい。丸は二つぐらいありますけれども、飛んでるのは×ですね。まあ、立法学者という言葉いっぱい出てるんです。そして、立法学者という言葉はいつも、まあ、ほとんど例外には、複数ですね。グループとして出てる。立法学者たち。パラサイ人たちと一緒にいる。結局、間違えて教えてるの、悪い偽善者の立法学者がいっぱい書いてるんだけど、学者という言葉はここだけぐらいですね。だから結局よく出てるのは、罰だね。あんまり出てない。そして、でも実は、その立法学者と翻訳している単語と、ここにある学者の単語は、言語を調べたら全く同じ言葉です。だからわざわざ、ここは、やっぱりこの学者は、聖書よくわかる、そういうことですけれども、でもそういうグループになっている、間違えている、教えのことじゃない。ここは、いい学者ようやくいるんだね。うん。でも、これは英語で学者と翻訳されてますか？学者は英語では、スカーラーでしょ？ここはスカーラーと書いてる英語と思いますか？はい、どうですか？スカーラーという単語は、いや、スカーラーではないね。罰でね。ここに書いてるはスクライブです。スクライブというのは、書く人。結局、学者もともとの意味は結局、字読めるし、字を書ける。そして特に、やっぱり、ユダヤ人の中のは聖書よくわかるから、だから立法学者と翻訳できるんですけれども、言語には基本的には書く。書くの英語でいろんなことあります。write ですか？とか、 もう一つの英語は scribble ということは聞こえますか？ scribble というのは子供の書き方、きれいに書くんじゃなくて適当に書いてるね、まあ、日本の子供はきれいに漢字学んでるからとか正しくやってるんだねとか、だけど scribble それは書く、まあ、という単語は同じですけどね。でもここは結局読めるし書けるし、そしてよく王様についてるの学者ですね。ここはいい意味でね。でもここはもう一つ大事なのはその学者の単語でね、やっぱり教育の関係あるね、この箇所はね。でも書いてるのは弟子、まあ、神の御国の天の御国の弟子となった学者と書いてるね。結局イエス様の弟子として教えてもらって学者になった人がここはイエス。でも個人の責任だね。一人一人教えること書いてるね。グループでまとめててということじゃないね。ここはその一人一人はいい学者になるはずですね。はい、じゃあいいですか、次の問題でね。日本の社会の中で学者は尊敬されてますか？日本の社会の中で学者は尊敬されてますか？面白い罰だな。丸が多いのに。はい、どうして尊敬されてないと思いますか？
御用学者が
多い。御用。
御用学者。
御用学者は何意味ですかね？わかりますか？
御用学者。
何ですか？何ですか？
I don't know what it means. やっぱり anyway negative means.
Okay, はい。
じゃあ。For example, the top point.Probably he thinks just about the animal and what's
on the letter. はい、すみません、わかんないね。はい、すみませんでしたね。はい、じゃあ悪い学者いるから、尊敬されてない学者いるから、そういう意味で尊敬されてないと言えるんだね。そしてまた結局人は学者になって自分はそうなってないから嫌いようになるとかそういうことはありますね。歴史見るね。でも基本的には学者は多分尊敬されてるでしょうね。日本の社会の中でなと思いますが、でも、ここはいい学者になるのはちょっと違うんです。ちょっと見て、もう一つ大事な単語がありますね。その学者は何のことするかって書いてるんだね。どういうことするか、まあ、その自分の蔵からですか、結局自分の家から出す。まあ、取り出す。古いもの、新しいもの、古いもの取り出す。正しい教えは出す学者ですね。結局、知識いっぱいあってて一生懸命勉強して、それで博士になってて学者、ほら、偉い人になったから、ぜひぜひ私を尊敬してくださいということじゃなくて、結局一生懸命教えてもらって、そして他の人に正しく伸びしたい。その家の主人という例え面白いですね。愚かの金持ちの話ありますね。愚かの金持ちをどうしましたか？自分の新しい蔵を建てて、何倍も土地は実を結んだから、だから結局入れる、自分で受けれるということで、他の人にあげるという考え全然なくて、自分はこれから何年間も大丈夫だという考えで、ここ書いてるのは自分の学んだことは全部他の人のためにあるから全部出すんです。だからここの尊敬できる学者、先生ですね。説明してる。一般の教育のためもそうですね。いい先生は何ですか？頭いいですから。よく勉強できる。いや、そうじゃない。自分のあるものは他の人のためです。教えるためにあります。だから一生懸命生徒に教えます。またその内容も愛してる。これは、まあ、しょうがないで、私は、他に仕事できなかったから、学校の先生になってて、まあ、それで子供に、まあ、教える子供たち悪いだけど、ね、しょうがないで、給料になるから、教えます。じゃなくてね、本当に分かってて教える。この場合には、やっぱり、イエス様のこと本当に分かってて、救いのこと素晴らしさ分かってて、喜んで述べ伝える。それは、まあ、クリスチャンの学者だな。あんまり使ってない単語だけどね。そういう意味ですね。そういう先生だったら尊敬できますか？できないですか？できますね。できるんだね。だから一般の教育の中でそういうふうにみんななってるはずだけど、なってないの残念ながらあるんだね。はい。じゃあ次行きます。今度は面白いだけどちょっと難しいところでね。 その内容、教える内容ですね、新しいものでも古いものでも取り出す。これは何の意味でしょうか。まあ簡単に言えば、この13章の例え話の中で旧約聖書に予言されているもの、すなわち古いもの、それは結局世の終わりにはメシへ来れば裁きがあるんです、という一つですね。また神様は正しいですから、この世の中では正しくするんだよ。このまま永久に人間のわがままのままで続くんじゃないんですよ。本当に正しくなりますということは昔からあった教えですね。それは旧約聖書特にあるのね。そういうことを教えるんだね。でも同時に新しいものというのは、多分これは今すぐ起こるんじゃなくて、今のうちは天皇お父様はいろんな信者としても御言葉を述べ伝えて、静かに自分の民を作る。またもう一つの例え話、この中にあるのはね、なんていう木ですか、かし、マスタードとかね、なんですかね。はい。からし種。からし種は小さいですけれども、その木は大きくなる。という例え話がありますね。結局、静かに、多分大きくなるはずじゃないだけど、この時代の中で神様は働いてて自分の教会を建てる。そしてそれは世界中に広がる。もう一つ、パンダニの話もそれ同じ意味あります。小さい始まりだけど大きくなるんだよという予言ありますね。それは、ある意味で新しいものです。旧約に違うんでね。イスラエルはずっと続くでしょと考えですね。ここは、教会ができるという予言ですね。はい。それはそうですけれども、それでどうでしょうか。この順番どう思いますか。新しいものでも古いものでもという順番は普通ですか。どうでしょうか。これ普通の順番。買い物に行きましょう。ね、牛乳買いに行きましょう。スーパーに行けば牛乳は並んでるでしょ。その奥の方もあります。皆さん、買い物行くときにはどういうふうに買い物しますか。みんなやっぱり店のことを考えてて、一番前の一番古いものを買ってるんだね。あ、違うか。誰がずるくてその後ろ、まさかそういう人いないね、教会に。やってる。やっぱり新しいものみんな欲しいですかね。だから結構店の選ぶのは、古いものは前にあってて、そして新しいは、まあ、後で出てくる。そして、旧約聖書の中でも読めばね、レビ記の中で26章、開かなくていいですけど、26章に実説でありますけどね。結局、新しいもの入ってくるためには古いものを取り出す。古いものを取り出して捨てて、とか使って、それから新しいもの、後で来るのね。古いは当てて、後で新しい。ここ逆。どうしてでしょうと、ね、不思議だね。また両方あるのは大事ですね。結局古いものも得らないで新しいものにするというか、イエス様の教えじゃないよね。三条聖教の中で結構立法をダメにするためじゃなくて、成就するために来ましたと書いてあるでしょ。だから結局イエス様は立法を完全に守って身代わりになって死んでくださって、そういうことはある意味で新しいだけど、でも古いものの神様の正しさ、罪に対する厳しさ、変われない。だから結局、古いものの上に新しいものあるんですけれども、この順番はなんとなく、新しいものと古いもの。私はこう思うんだね。最後に書いてるものはよく強調されてるんです。最初に強調されてる場合ありますけれども、でも、最後になるのは印象深いですね。この13章の例え話いっぱい当てて、最後にまとめて、こういう例えあるから、これは大事な大事な3節しかないですけどね。2節だった ?2 節、3節でね。最後に大事なものを出してるんだね。だから結局新しいもの、でも古いものもするんだよ。古いものも大事だよ。と教えてるんだね。じゃあ、ちょっと。 日本の文化のことをちょっと聞きますね。日本の文化の中で古いものを大事にしていますか？古いものを大事にしていますか？これはまた意見が分かれた。面白いね。どうしてかな。古いものを大事にしたら古いもの多いですね。京都に行けば古い建物すごくあるんだね。うん、そういう意味では古いものを大事にする、伝統的なものが大事だとか、日本の文化が大事だとかね。だけど必ずそうではないね。はい、奥さん兄弟どうしてですか？大事にしてないって言ってるのはどうしてですか？古いものを大事にしてないのは何ですか？はい、どうしてですか？
どうして
どういうふうに、どういうふうに同時大事にしてない？古い手入れとか、お手入れとか、建物いっぱいあるんじゃでしょ？
新しくて便利なものの方をみんなすぐに必要としますから。
そういうふうに考えたら多いね。だから結局古い建物はずっと大事にするのはほんのわずかだね。すぐ壊して新しくしましょうということも多いです。だから結局大事にしてると見えるんだけど、大事にしてないのもある。こういうことじゃないかな。今でも人気あれば、まあ大事にしましょう。お茶会とか昔からやったでしょ。お茶の文化とかね、それ大事ですから今でも大事にしましょう。今でも人気あるからね。結局人に認められたら大事にするだけで、そうじゃなければそうじゃないということあるね。でもここはイエス様教えてるのは、旧約の教えも神の御言葉ですから、またイエス様の教えもそれも神の働きですから、そしてそれは合わせてあるの。はい、じゃあこれですね。これはどうでしょうか。旧約聖書のバックグラウンドですか、そういう土台がマタイの福音書のユダヤ人たちでね、持ってたんですよ。私たちは持ってますか。皆さんは代々の何世代前からクリスチャンだったんですか。ひいおじいさんも牧さんだったんですか。そういうことないでしょ。聖書は昔から日本になかったし、だからこの古いもの本当にあるのかってことね、問題になるんじゃないかな。旧約のバックグラウンドがないと。そしてそうすると、イエス様を信じるようになるとどうなりますか。結局前から古いからあったのは、その常識ですか、一般の考え方だね。そしてそういう土台は部分的には聖書的ですよ。でもその上にキリスト教を足すとどうなるんですか。先生はよく言うんだね、内村鑑三、武士道の上にキリスト教を足したと。それで本当のキリスト教になったんではない。だから先ほどバプテスマ捨てたし、主の晩餐の言葉を捨てたし、いろんなこと捨てて、無理やりに聖書の教えと武士道の教えと合わせて、結局その古いものは違うもので合わないようになってて、とんでもない問題になったんだね。じゃあそれで私たちどうすればいいですか。まあ簡単に言えば、旧約聖書の土台、私たちにも必要ですね。だから斉藤先生一生懸命そういう三条聖教、また旧約のモーセの実会のこととか教会学でも教えるんでね、結局その旧約の土台、私たちにも必要ですね。そしてもう一つは、自分の文化としてあるのは、そういう土台は問題になっているかどうか気をつけなきゃいけないということだね。本当に自分の信じていることは本当に聖書に基づいているか、それとか文化に基づいているか、大事だね。はい、じゃあまとめてしましょう。はい、最後の質問かな。あ、もう一つあるんだな。はい、じゃあ教育のテーマとこの箇所関係あるね。結局学習のことはある、理解するのは大事ですとか、そういうこと書いてるんだね。そして述べ伝えて正しく、自分のためじゃなくて他の人のために教えるは大事ですと書いてるんだね。はい、じゃあ質問はですね、こういう世界中で教育は大事されている国多いですね。それはいいことですよ。今日のメッセージは教育はダメだということじゃなくて、正しくするべきだねと言ってるんだね。じゃあほとんどの国で大事にしてるんだね、教育は。そう、でも 僕の場合はその中で問題あると感じてますか？問題ないですか？まあ、変な質問でね。次行きますか。結局私言いたいのは、文化の影響で教育に対する考え方は問題になる場合ある。気をつけなきゃない。もうね、結局教育はいい仕事になるためですということじゃない。ここに教えているのは、イエス様に、イエス様のことを教えてもらって、いい仕事をするためですね。というね。本当に主のご栄光のために、正しく教えるためです。だから教育はいいことをするためですね。自分はいい仕事をもらうためではない。という一番基本だね。それ分かれば問題ないね。基本的には。はい。じゃあ、適用は何ですか？この箇所の適用は何でしょうか？もう質問する、もうやめようね。もう飽きちゃったね。はい、こういうことですね。理解する神様は本当の主が世の中で今何をなさってるか、理解するは大事でね。理解するは大事です。そしてそれは静かに種をまいてると同じように人は救われて、また人は成長するために働いています。そういうことを分かって大事にはどうするんですか？正しく聖書を教えましょう。正しく教えるのはとてもとても 大事です。そしてその中で二つのことあるんですね。救いの素晴らしさは述べ伝えます。例え話の中で二つそういうことあります。宝物はある土の中で隠された。一般の人は見えない。でも、イエス様に出会う人はそれは素晴らしさを分かってくるんです。だからその土地を絶対買いたい気持ちで素晴らしさは分かるんですね。そういう例え話があります。そして同時に結局こういう教えは無視すれば怖いことになります。時代終わるから、時代の終わりには裁きがあります。はい。じゃあそういうことですね。理解するようにしましょう。また正しく教えましょう。自分のためじゃなくて他の人のために述べ伝えましょう。そして、もう一つ今日のお願いがあります。今日私は教育についてて、いろんな話してて、またこういうリストのこと言ってて、このリストは完璧ではない。だから誤解しやすいメッセージでね、今日はね。ぜひ私に怒らないでください。私は教育はダメだって言ってません。正しく理解するのはすごく大事だなと思いますね。そして、もう一つ進めることでね、ぜひ聖書を勉強して、皆さん学者になりたいですか？学者になりたい？こういう意味で学者になりたい？この箇所の意味で学者になりたいですか？みんな反応しないなりたいんだね。でもそれは本当に一般的な学者の使い方の言葉じゃないよね。他の人に役に立つために、自分の人生役に立つために聖書を理解したい、そしてそれを正しく述べ伝えたいということをここ中心だね。ぜひ皆さんなってくださいよ。弟子たちはそうなったんだけど、私たちもそうなるはずと思いますよ、ね、そういう意味で学者いいですよ。すごくいい。はい、じゃあ今日の変なメッセージここまでしましょう。一応お祈りします。天のお父様、今日の箇所は感謝です。こういう十三章の例えは多いですから、まとめて理解するのはちょっと難しいです。でも、それはあなたの、御心ですから感謝いたします。私たちは理解して他の人に役に立つ人間になりますように導いてください。また、教育の問題はあらゆる国の中であります。日本にもあります。主、どうかその問題に、正しく聖書的に立ち向かうできるように導いてください。特に教会の子供たちは、将来はあなたの計画立っている教育はなりますように導いてください。主イエス様の御名によってをします。アーメン。